3月27日水曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの日本放送アナウンサー新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。だいぶ暖かくなってきました、
はい、
今日もねかなり気温が上がるということ。
そうなんですよ。東京都心で今日はですね19度まで上がる見込みになっています。
春眠暁を覚えずなんて言いますけど、
はい、
気持ちよく寝れる季節になりましたね。
ねえ、そうなんですよね。
いや気持ちよくずっと寝てると、
はい、
はっと起きるとですね、時計が6時って出してたんですよ。って言って、もうその瞬間って、はい、あ、もうこれ俺間に合わない、絶対無理って思うじゃないですか。
思いますよね。
そういう時ってさ、やっぱ自然と目を閉じるんだなって思って
もう諦めて、
あ、もうこれダメだ、俺もう今日は放送できないんだなって言って、ふっと目を閉じてしばらくまたふーっと寝るんですけど、
はい、
でおかしいな、でも6時だろ、俺携帯絶対いつも鳴るように設定してんのになとか、だんだんこう覚醒してきて、で冷静になって見てみると午後6時を指してるっていう。
あー、午後だったんですね。
そう、昨日の夕方もそれでですね、
はい、
一瞬こうガラガラと足元が崩れ落ちるような、本当に心臓に悪いね。
ヒヤッとしますよね。
するよ。である
私週末結構あって、土曜日日曜日にパッて起きた時に6時だったりすると、ああ終わった、どうしようって、なんかこう
終わった気になるよね。
なるんですよ。気持ちがもうギュッてなって、あ、大丈夫だ、お休みだったって。
そうそうそうそう、セーフみたいな、
ね、セーフみたいな、
ね、ああ俺助かったみたいなことに。いやまあ春になると本当でも起きんの辛くなってきてね。
あ、そうなんですよ、わかります。
トロトロと寝るのが本当に気持ちいいんですが、
はい、
この番組もなんとか、1年持ってきたなという感じで確かに一度寝過ごしみたいなことは
ありましたね。
ありましたね。やりましたけど、なんとかなんとか、
うんうんうん、
この油断が怖いんだよ。
そうなんです。慣れた頃が一番危ないと言いますからね。
本当だよね。年度末忙しい時期ですけれども、皆さん気を引き締めていきましょう、
はい、
ね、今日もよろしくお願いします。
8
時まで生放送です。飯田浩司の OK 工事アップ。さあ最新ニュースピックアップいたします。スタジオには朝刊各紙が入ってきております。今朝の一面トップは、三市が小学校の教科書検定についての話を出しておりますね。昨日この検定の結果というものが出てきたということなんですけれども、まあ、それについて、まあ、学習指導要領が10年ぶりに見直されたことを受けて、英語の教科書が小学校にも出てきたぞというようなこともあります。対話式の記述が増えたとか、あるいはプログラミングの教科書も出てきたというようなね、結構新しいことがいろいろ増えて、これは論点もたくさんあると、まあ、尖閣、竹島、そして北方領土固有の領土であるという記述、まあ、これはある意味、ね、国の主権に関わることなんで当たり前のことでもあるんですけれども、初めて全ての教科書に載ったと。あ、そんなに違ってたんだみたいなね、話もあるんですが、まあ、その辺も含めて後ほどこのお話は、ニュースキーワードのゾーン7時半前ぐらいですね、にまた高橋陽一さん、今日のコメンテーターと深めていこうと思っております。さあそして、東京新聞は特集を一面トップに載っけてますね。ここのところずっとやってて、これはなかなかへえと思って読むんですが、働き方改革の資格という記事であります。まあ、賃金がこの20年伸びていないぞとか、まあ、言われていることではあるんですが、今回はですね、人への投資を惜しむ企業ということで、社員一人当たりの教育訓練費というものが、バブル期1991年の月間一人頭1670円から、まあ、紆余曲折を経ながらもずっと減り続けていると、特に2006年以降はずっとこう減り続けて、2011年から少し上がりましたが1112円に過ぎないというようなことが出てきております。まあ、これね、正社員の数が減った、まあ、それは段階の世代が引退したからこうなるんだみたいなことを言う人もいるんですが、にしたって減りすぎだろうというのがもう一つと、で、であるならばこう数少ない若手を育てるという意味ではどんどん使えばいいのに、全くこれを使っていないと、 いうこと、人に投資しない観光というのが日本経済の足を今後引っ張る懸念があると、まあ、もっと大きな言い方すれば賃金もさほどこれだけ景気が拡大してもしてると言われていますけれど上がってないと、人を大切にしない経営というものがどんどんまかり通ってしまっているということが見て取れます。でこれいやそんなこと世界の常識なんだと、コストはどんどん削減しなきゃなんないし株主にも還元しなきゃなんないと、経営者としてはもちろん、こう人に報いることだって大切なんだけどあなたたちだけが我々が商売をしている相手ではないんだから労働者だけを守るわけにはいかないんだと、アメリカを見てみろフランスを見てみろドイツを見てみろと彼らと戦うためには日本の人たちの賃金だって低く抑えなきゃいけないんだと、まあ、そういうのがですね特に日本経済新聞などはよく書くんですけれどもこれ、人への投資が国内総生産 GDP に占める企業の能力開発費の割合の比較というものがこの一面の東京新聞記事に載ってまして、アメリカは GDP 比 2% をだいたい能力開発費に企業が投じていると、まあ、アメリカはだいたい相当なね、2000兆ぐらいかな確か、GDP がある中で 2% すごい額をまあ、額でいうとね、投じているわけですが日本はわずか 0.1% に過ぎないと、まあ、それは2010年から2014年の平均額ということで、まあ、少し古いデータではあるんですけれども、まあ、そう考え起こしてみると、まあ、確かに、その賃金が増えないだけじゃなくってこう働きながら学ぶってことがそもそもできない形になっていると、でなんかそれがもう常識みたいになっていて俺たちだってそれで頑張ってきたんだって上の人が言うんですけれども、昔はもうちょっと余裕があったでしょうと、あるいは昔はもうちょっとやらなくていいことがあったでしょうと、ネットが増えてきてる分ネットに任せる部分が多くなるのかと思いきや一人でやることがどんどん増えてませんか最近っていうね、その辺を考えると働き方改革本当はここをやんなきゃなんないのに残業だけを減らしてで暇になった時間はじゃあ企業が何か補填をして、再教育なりをするかっていうと、いや暇になった時間はプライベートに使っていただければあとは自己責任ですよみたいなね、悪しき自己責任がこうどんどんと一人歩きしていく、本当の働き方改革はそこではなくって豊かな人生を歩むために働くだけだとダメでしょうと、ワーカホリックだとダメでしょうというところだったはずなんですけれども、企業はそこをそうは取らないと、これ結構内閣府の官僚とかに話を聞いたりとか取材をすると歯がゆくも思っているところは非常にあると、そんなことに使ってくれるなと、逆手に取るんじゃねえ企業と思いながらも、もう政府はそこまで言えないんですよ、だってこの国民主主義ですから強制するわけにいかないんですよっていうふうに言ってましたね。まあ、それから今日毎日新聞が中で報じてますけれども、南西諸島に特に先島と呼ばれる宮古だとか石垣のあたりにも基地を作ると、まあ、駐屯地を作るということが出てきております。これね南西諸島って一言で言いますけどすごい長いんですよ。奄美とか、まあ、屋久島のあたりからずっとですね、台湾の手前ぐらいまでが南西諸島と言いますけど、その長さってあまり我々は意識はしないんですが、実は日本列島がすっぽり入るぐらいの長さだったりするんですよ。そこをですね那覇にある陸上自衛隊の15旅団、そこだけが受け持っていると。だから基本的にですね南西諸島が一番の日本としては守っていかなきゃなんない正面だと、まあ、これは中期防衛力整備計画でも防衛大綱でも書いてある割にはですねここのお守りというと一番薄かった。でそこを少し手当てするために宮古や奄美にも駐屯地を作ると、まあ、それでもおのおの500人から700人単位ということを考えるとですね、まあ、これね日本の本州とそれから中四国北海道にどれだけ駐屯地があるのかってことを考えると果たしてこれでも足りるのかっていう議論をしなきゃなんないんですが、毎日新聞は軍事拠点化懸念もと、こういうものがあると狙われるんじゃないかみたいなそっちばっかりで書いています。ただ抑止力っていうのは逆に狙われないようにするためにやるっていうのが本論なんで、そこが本末転倒になってないかと、もうちょっとちゃんと議論すべきだなと非常に思います。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースに対してご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんです。取り上げるニュース、まずは今月行われた日銀の金融政策決定会合、主な意見が出てきました。景気の先行き懸念が強まっているようです。それから IR 統合型リゾートの整備法施行令閣議決定が昨日なされました。それからトランプアメリカ大統領がゴラン高原、イスラエルとシリアの国境ですが、このイスラエル主権を認める文書に署名をしたというニュースが入ってきております。中東情勢について、そして小学校の教科書検定、さらに中国の習近平国家主席のヨーロッパ歴訪についても聞いていきましょう。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、続いては働く世代の心と体が軽くなる情報をお伝えするモーニングライフアップ。
さあ暖かくなってきました
ね
もう季節すっかり春ですよ。桜も開花したし、
はい、
この季節になると気になるのがお肌のトラブルなんですか
って言いますよね。よくその花粉症がね、辛い方もいらっしゃると思うんですが、うんうんうん、その花粉がまた原因でお肌がこう荒れてくるっていうこともあるそうなんですよ。
へえ、そこでですね、今日はお肌のことならこの方ということで、メンズコスメを開発販売するザスインターナショナルメンズコスメアドバイザーの野々下和美さんにお話を伺います。野々下さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、肌のトラブル春は多いっていうふうに言うそうですけど、どんなことが考えられるんですか？
寒い冬から季節が移り変わってくるので、
はい、
様々な刺激がお肌に襲いかかってきます。
ほう、
それは寒暖差の影響があったり、新生活のストレスや不安、あと花粉や紫外線など春ならではのいろいろな原因でお肌にトラブルが起きやすくなっている状態と言えます。で、暖かくなると冬の冷たい乾燥した空気も気にならなくなってくるんですが、はい、実は湿度というのは気温が上がっても冬と同じくらい乾燥した状態にあるんですね。
そうなんですね。
で、先ほどご説明した通り、春のお肌というのはとても敏感な状態になっているんで、ダイレクトに紫外線なんかを浴びてしまうんです。
おー、そっかそっか。
本来ですと夏から紫外線対策する方多いと思うんですが、
なんかそんなイメージですもんね。
実はもう春先からやっていただいた方がいいと思います。
なるほどね、そっか。
放っておくと、はい、かゆみや湿疹などが発生したりしてしまいますし、夏の紫外線ほど強くはないんですが、炎症が起きたら赤くなったりしない分、じわじわと肌の奥に浸透してしまいますので、シミやたるみなどの原因になったり、まあ、老化を加速してしまうということにもなりかねません。
なるほど。
寒い時には血管が収縮するんで、知らず知らずに血圧とか心拍数が上がったりしてるんで、交感神経の働きになるんですね。で、春になって穏やかな気温になるとリラックスムードになるので、はい、今度副交感神経が働くようになるんです。で、自律神経の乱れによってお肌の代謝異常が起こったりトラブルが起こりやすくなるんですね。で、そういう状態なもんで、はい、花粉も紫外線もダイレクトに、影響してしまうという状況になるんですね。
なるほど。で、そう、あとびっくりしたのが今おっしゃった花粉なんですけど、これ肌にも影響出るんですか？
はい、で、特に男性など皮脂の多い方は花粉やホコリがつきやすいんで、はい、十分注意された方がいいと思います。
これ具体的な対策としてはどんなことしたらいいですか？
まずいつもよりしっかりとスキンケアをした方がいいと思います。で、しっかり洗い流すことが大事だと思います。
保湿って必要ですか？この時も
お肌の新陳代謝も良くないので、はい、皮脂も水分も理想的な状態で分泌されてないので、しっかりと保湿はされた方がいいと思います、
落としてしっかり保湿をすると、
はい、で、保湿だけですと水分なので、はい、水分が蒸発するときに肌の水分も奪ってしまうんで、化粧水を塗った後にはしっかりとやはり乳液とかクリームとか油分を与えてくださった方がいいと思います。
なるほどね。お出かけの際に注意することってどんなことがありますか？
はい、まず日焼け止めをしっかり塗るということですね。
もうこの時期から塗っといた方がいい。
はい、で、特におでこや鼻、あと頬骨の高いところはしっかりとつけていただいた方がいいと思います。 で目からも紫外線入ってきますんで、それが脳に達して肌がそれを感知するんで、はい、サングラスも目の保護とともにかけていただいた方がいいと思います。
へえ、目から脳に伝わってそれが肌に作用するわけですか。
はい、
わかりました。季節によってお肌のトラブルいろいろあると思いますので、またよろしくお願いします。
はい、こちらこそありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、失礼します。
今日のモーニングライフアップ、メンズコスメアドバイザー野々下和美さんにお話を伺いました。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんです。高橋さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。いよいよ4月を目前にというところで、高橋さん、花粉症大丈夫ですか。
花粉症ね、大丈夫じゃないですよ。
なんか
飯田さんも同じでしょ。
そう、もう
今日なんか、ね、大丈夫って言うと大丈夫って言いたいんだけど大丈夫じゃないですよ。それはみんなわかるでしょ。そうこの時期苦しいんですよ、
ね。なんか前回出ていただいた時に多分放送じゃなくって、内輪で話してた得意だと思うんですけれども、某大阪のテレビ局に行ったらもうズビズビで大変で
大変だった。
で、ね、いろんな人がいろんなアドバイスをくれる。
ありがたいですよね。まあでもいろいろ試してみたんだけど、はい、医者のからもらった薬がね結構一番効く。これは私のね個人的な話かもしれませんけどね。
まあそうですよね、やっぱ生薬はね、ある程度ちゃんとヒアリングしてから出してくれるから、
多分ね、それが今のところが効いてるって。それでもね結構大変ですね。
まあそれでこれが月が改まって収まってくれればいいんですけれども、4月に入りますと高橋さんイベントありますからね。4月13日土曜日、有楽町読売ホール飯田浩司そこまで言うかザライブ、
お
たださ夕方の回5時半からの回でご出演ですか。
5時半か、宮崎行ってちゃんも一緒
で。そうです、宮崎哲也さんと飯田康
さん、大丈夫だ。危なくなるっていう時間じゃないですね。
土曜日ね午前中大阪で番組ありますからね。
じゃあ宮崎さんと同じだよ、多分大丈夫ですね。
土曜の番組も一緒に出てるという、はい。チケット夕方公演残りわずかでございます。お申し込み方法 0570-029999 チケットピアまで日本放送イベントホームページご覧ください。3月27日水曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、数量政策学者の高橋陽一さんです。高橋さん、おはようございます。
おはようございます。
高橋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。はい、では最初のニュースこちらです。日本銀行が3月の金融政策決定会合の主な意見を公表。日本銀行は昨日、今月14日15日に行われた金融政策決定会合での主な意見を公表しました。委員からは海外経済の減速がはっきりしているとして日本経済の先行きを懸念する意見が目立ち、景気が後退する動きは強まっていく可能性があるとの指摘も出ております。まあ主な意見ということで、これ無記名でね、いろいろこうバーっとこう出てくるわけなんですが、なんだかまあ無記名とはいえ、あ、これはこの人が言ってるなみたいなことがわかる感じが
まあまあそうですね、まあこの今更って感じなんですけどね、はっきり言うとね。
海外経済の落ち込みだなんだ。
海外経済の落ち込みって最近ニューに思うんですけどね、そもそも国内の方の需要の観点で、景気の山がいつかっていうとですね、これはね去年じゃないですよ、一昨年ぐらいから山です。一昨年の最後ぐらいが、ね、一番高い。
一昨年ですか。
そう、要するにね、それでだんだん緩やかな下りになってたんですよね。で、去年の10月ぐらいから急速な下りだって、そういう話です、はい。ですからね、それでなぜ一昨年の暮れぐらいが一番ピークになってたかっていうと、そのちょっと前に実は日本銀行が YCC っていうね、イールドカーブコントロールってのやったんですよね。
はい、
あれはねゼロ金利にするっつってんだけど、マイナス 0.2 だった金利をゼロに引き上げたわけ、あれは金融引き締めだ。ああいうことすると、それから1年ぐらい経つと結構悪くなるっていうのは今までの、まあデータから出るんですよね、
はい。
私はそれだと思いますよ。だからね、日本銀行は海外のせいだってなんとかって言ってるんだけど、もともとのきっかけ作ったのは自分なんですよ、
はい、国内で引き締めちゃったから。
そう、それでだんだん緩やかに下りでしょ、はい。それで海外の話が急速に悪くなってるから、下り坂で後ろから押される感じなんですよ。そうすると急速に悪くなると、
はい、 これしかもなんか数字を見てると、うん、日銀はその資産の買い入れとかをやって市中にお金を出してるぞっていうポーズは取ってますけど、ね、その量ってどんどん引き締めてませんか。
だから2016年の、ね、はい、9月にイールドカーブコントロールってしたんですけどね、はい、それまでは80兆円ぐらいずっと買ってたんで、その意味では金融緩和なんですけどね、その80兆円のペースをまあ、2,30 に減らしたんですよ、だから そこでねグラフ見るとねもう見事に屈折してるんですね。だからこれは金融緩和をしてるって言ってるんですけどね、
はい、
その程度は極めて緩くなってるから、うん、実はさっきにちょっと金融引き締めしてるんですよね、金利上げてるからね、だから それは明らかに変わって、そうすると1年半ぐらい1年ぐらい先になるから、はい、実は2017年の暮れぐらいからちょっと悪くなってるっていうふうに読めますよ。
数字は裏切らないとか嘘つかないというかね、
嘘つかないですよ。だからこれはなんか海外のせいだっつってんだけどね、ちゃんと見るとね、はい、その前に日本銀行が引き締めをしただろうと、イールドカーブコントロールが緩和だって言ってるんだけど引き締めだろうと、はい、まあ、金利上がってますから明らかに引き締めなんだけどね、それでその後予定通り1年ちょっと経ったら影響が出てきただろうと、はい、その影響が出てきて下り坂になっているところに海外要因があったって説明しないといけないんですよ。
もう苦し紛れの説明というか、
海外要因だけしか説明しないで自分たちは言わないでしょ、おかしい、いや今までの、ね、景気の転換点も、はい、それより1年ぐらい前に金融引き締めやってそれがきっかけになってるんですよ。結構簡単ですよこの景気の転換点っていうのはね、はい、日本銀行が金融引き締めしたら1年後ぐらいに出るという
しかも大体悪い方に出てくるという、
ね、大体間違いやってますね。
まあこれもおそらく片岡審議員だとか原田審議員がもっと緩和をしろっていうふうに言っていて、反対の意見がいろいろ出てきてるなという感じが見て取れるんですが、
そうですね、それは反対してる人っていうのは金融機関の意見を聞いてて、
はい、
ゼロ金利になってると儲かんないって話なんでもそれは金融機関の意見を聞いて緩和しないともっと経済悪くなって金融機関もっと大変なんですけどね。
なんか日銀ってこれ金融機関を生きながらえるらすために存在してんのかっていうぐらいに思っちゃうんですけど、
銀行って一応日本銀行って銀行でしょ、銀行の親分になってるから銀行の人とすごく話するんですよ、そうするとね苦情ばっかり聞いてるからそっちに目がいっちゃうんですよ。
でもそれだけじゃなくて物価だとかあるいはまあ諸外国では雇用についても責任を負
ってのが雇用ですよ、雇用だけ見ててもいいんですよ、雇用見ていて物価がもしくはインフレ目標まで達してなければもっと緩和しろとしか言いようがないんですよ。でそれはだからしないんですからね、要するに副作用っていうでしょ、副作用はこれは金融機関が儲かんないっていうので言い換えなんですよね、あんたどこ見てんで仕事してんのってそういう議論ですよ。
で、まあ、メディアもそれに乗っかるようなことばっかり、
メディアもね金融機関の方にねスポンサーがたくさんいるんでね、
まあ一面ドーンと広告打ったりとかって結構ありますからね。
でも金融なんてもそもそも儲かんない業種になりますからね、メディアもね見切った方がいいですよなんて。
おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます、日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さん、取り上げるニュースはこちらです。政府がカジノを含む IR 整備法の施行令を閣議決定。政府は昨日カジノを含む IR 統合型リゾート施設の基準を定めた IR 整備法施行令を閣議決定しました。施行令では海外の事例を参考に敷地内に設置するホテルの客室総面積を10万平方メートル以上に規定するなど、併設される国際会議場や展示施設の規模などについても条件を提示しております。カジノの面積は全体の 3% が上限となっております。総理は世界中から観光客を集める滞在型観光を実現するため、これまでにないスケールとクオリティを有するものであることを求めるとしております。まあ、なんかね、広すぎるとかすごいいいことが書いてありますけど
これね、法律 まあ、施行令施行令っていうのはね、
はい、
要するに法律の実施のためにやるんで、この内容は実は法律の時に言ってますから、
そうですよね、
その意味で今更出た新しい話じゃなくて法律の時に言ってる話ですからね、それを確認 に、確認にしてるだけなの。要するに法律やる時にこの政令のこれは何に決めるんですかって大体言いますよね、だからカジノの面積は上限 3% とか、それはその時から決まってますよ。
そうなんですよ、
あ、法律作るときにこういうね施工例とかそういうのはねみんな作ってあるんです、はっきり言えば。ただし法律の全部書き込むとすごく長くなっちゃうでしょ、
はい、
だからちょっと技術的なこともあるからちょっと別に作るって話なんだけど、その時に法律作るときにここはどういうことをっていうふうに聞かないと何作られるか分かんないでしょ。だから法律の審議のときみんな聞いてますよこういうのは。だからその意味でね新しいニュースじゃないんですけどね。
そうですよね、僕も取材をしててこれ3年前ぐらいにこの話が出てきていて、
出て決まってますよ。
でこの条件ってことは大都市じゃないとこれできないと、地方創生とはちょっと違うかもしれないよって話、ね、
最初からそうなんです。だから今からあの後から後出しじゃんけんのように報道するのはちょっと間違えてね、これもう前からはっきり言って決まってます、だからそれが決まってんのをさらに確認したってレベルですよ、
で、まあ、そうするとこれ結構、大きな都市圏じゃないとなかなか運営難しいっていう。
それはもちろんあの人を集めてやるんだし、
はい、
あのこれはまあ今言われてるんだとね、横山とか大阪とかね、
そうですね、
そういうそこしか ないでしょ、
まあ、これだけ広い面積をまず確保して土地をと、
もう最初からあの法律の時から、そうですよ、はっきり言うと。だから後で手を挙げてもいいんですけどね、要件満たせばいいんですけれど、はい、その要件はすでに前から言ってるということです。で特にあの大阪なんかだったらこれね、あの、まあ、いろいろと今、ダブル選挙とか争点になるんでしょうけど、はい、でもこの内容自体はもうすでに分かってる話ですから、私これ聞いた時に何も新しいことないなと思っておしまいです。
ある意味大阪ぐらいの規模感があるところであればこれも成長戦略の一つに組み込むことができる。
そうでしょうね、だって 3% 未満ですからね、これをカジノと呼んだらちょっと嘘ですよね。だって言ってほとんどがあの 97% 以上っていうのは普通の施設ですからね、そこにちょこっとあるってレベルですからね、かなりあのそういう意味でこれはカジノという人がいますしね、それあたかもカジノのように報道してる人もいますけどね、それは違いますね、
大阪はまず万博をやって、その跡地をこの IR の形にするのか、みたいなことが言われていて、
それも、あの万博やるところはと IR やるところはちょっと違うと思いますけどね、IR やるところの方が、あの地盤が固いところでね、今もすでに埋め立てているところだと思いますが、ちょっと場所が違うと思いますけど、同じ夢島の中だとは思いますけどね。
いろいろこの経済効果だとかそういうところがまた議論にもなってますけどね。
なりますけどね、あのこれはあのよくね、都構想の経済効果ってんで、反対派はその初年度500億円かかって、それから50億円ぐらい毎年かかるって言うんですけどね、プラスの方は実は計算もされていて、毎年1000億円なんですよ。ですからプラスでも、その話について1000億円は、あの学者としては違うとか言う人いるんですけど、これはちゃんとした手続きで、法定協っていうのがあってね、そこで議論しようって言ったら反対派は嫌だって言って、そしたらその後副都心推進会議ってあって、そこで議論はしたんですね、そしたら反対派は欠席しちゃったんです。で欠席しちゃったから、本当はなんか意見があるんだったらもっと前に言ってね、きちんとやった方がいいと私なんか思いますけどね。で意見、そういう場があるわけでね、でも今でも違うって別のところで意見言うんだけど、それはきちんとした手続きの中でやって、それで正々堂々とオープンに議論して、それでやった方がいいですね。
法定協なりその副都心推進会議なりっていうのは、基本的にはフルオープンで、
もちろんそうですよ。今議事録でも全部見れますからね。そこであのその試算した学者が来て、説明してたんで してましたよ。でも反対派の方は議論しないからね。だからもうちょっと議論した方がいいですよね。要するにフルオープンの場があるわけだから、で一方でどっかであのこれは違うっていうふうに陰で悪口言っちゃうっていうのは、私はフェアじゃと思いませんけどね。だから学者だからフルオープンでやってね、でもいい悪いっていうのはその時に聞いてる人が判断すればいいと私は思いますけどね。
ある意味今回のこのダブル選挙っていうものも、そういった議論をする場が、公の場が設定されたと思えば、
いいことですよ。せっかくの機会ですからね、いろんな意見があるんでしょうから、そこでそれぞれ意見言って、多分あの推進方から見れば10年間の実績言うでしょうね。実績言うんだけど、それはそうじゃないと、俺たち任せればもっと良くなるんだっていうふうに反対派の人が言えばいいって、それであとは有権者が選べばいいって、それだと思いますよ。
おのおの4月7日投開票となっております。大阪府知事選挙は小西忠和さんと吉村博文さんが立候補、大阪市長選挙の方は柳本明さんと松井一郎さんがそれぞれ立候補しております。では続いて2つ目、こちらのニュースです。トランプ大統領がゴラン高原のイスラエルの主権を認める文書に署名。 アメリカのトランプ大統領は25日、イスラエルがシリアから奪ったゴラン高原についてイスラエルの主権を認める文書に正式に署名しました。国連安保理ではゴラン高原の併合を無効とする決議を全会一致で採択していることもありまして、今回の署名には国際社会から批判の声が上がっております。25日イスラエルのネタニヤフ首相と首脳会談をして、その場でゴラン高原のイスラエル主権を認める文書に署名と、まあ、記者団に、ね、その様子を、うん、写真撮らせたりなんかもしておりました。
そうですね、まあ、これはアメリカの国内事情なんでしょうね。でも、はい、国連の方では、まあ、併合無効ということで、まあ、全会一致で決議しているわけなので、うん、まあ、日本としてはこれはもう単純ですけどね、はい、それは認められないって言っておしまいですよね。それはもうはっきりしていると思いますよね。うん、まあ、でもトランプがそういうことで国内の事情を考えな、まあ、思ってね、まあ、やったんでしょう、おそらく、ね、ただし多分国際社会の中では、はい、まあ、二枚舌と言われるのは確実ですね、これはね。
あ、まあ、これ、第三次中東戦争の、まあ、結果だというふうにイスラエルは、言ってるわけですけれども、まあ、これ今までは一応はそういう侵略とかそういうことはしちゃダメよって国連の大元の建前だから、さすがにそれはできないと。
そうですね、だからこれでトランプが国連の方でどうやって行くかね、どうやって説明するかっていうのは、はい、まあ、ちょっと注目ですよね。
あ、
だから国連をじゃ あの決議したんだけどどうなっちゃうのっていう話だけですよね。だからこれはひょっとしたらだからまた国連の中でもまたトランプさんが、はい、火種を、まあ、巻き起こすかもしれないなっていうふうなことはありますよね。
で、まあ、これトランプさんも、まあ、間もなく大統領選があると。で一方でネタニヤフさんも、うん、実は国内で総選挙がそろそろ行われると。
政治的ですよ、おそらく。だから政治的なところで両国の間のところだけ見せてると、はい、じゃあ国連ではひょっとしたら議論しないかもしれないしね。そしたらどうなるかっていうと要するに決議がずっと有効だってことなんですよ。で日本としてはイスラエルと、まあ、アメリカの政治情勢の話に乗れないわけですから、ね、他国の話なんでね、
はい、
だからこれは国連決議そのまんまって言ってるだけですよ。で他の国も多分そうだと思いますよ。
まあ、進んで渦中の国拾いに行くような
ところ、ね、行かないでしょう、わざわざ、そうすると国連決議は遵守しますってんでそれぞれの国がやるといいと言うと、だから現状はあまり変わらないかもしれませんよね、ひょっとしたら、ね、
これ結構だからまたトランプさんが無体なことやってるぞっていうようなね、ことが報じられてますけど、現状としては
現状としてはだから他の国も変わらない、だから要するに政治的な賞をやったんだけど実際それに伴う実力行使をしない限りは、はい、全然現状は変わらないわけですからね。ではっきり言って国連決議はそのまんま、
はい、で現状が、
変わらなければまあこれは政治的な仕事として終わるかもしれませんね。
まあ、このゴラン高原のあたりからシリアの首都のダマスカスまでってのはそう遠くないと、なんか半日ぐらいで軍隊は行けちゃうぐらいの距離、60キロぐらいしかないと言われております。
多分ここでなんかいろんな具体的なアクションでね、
はい、
要するに国連軍の配備を変えるとかね、それがない限りこれは政治ショーに終わる確率は高いんですよ。だから多分日本もその前にいろんな活動してるんですけどね、
はい、
実際現状は変わらないと、ただ政治ショーだけだっていう風なスタンスを取るんじゃないですか。他の国もみんなそうだと思いますよ。
まあ、かつては日本もこのゴラン高原に PKO で停戦監視部隊を出してました、ちょっと情勢が不安定になってきたんでもうすでに引いてはいますけれども、
だから今と状況でもね変わんないってね、だから要するに具体的なアクションは変わんない、はい、政治的な勝負が行われただけっていう風に多分アメリカもするんじゃないかなと思いますけどね。これ以上なんか具体的な実力行使して意味がないんですよね。要するに政治的な勝なんで、はい、なんか見せて やれば終わりだと。ただ現状は全然変わらなくて軍の配置とかそういうのを変えなければこれはこれでっていうことかもしれませんね。
おそらく軍の配置だとかそういう細かいニュースというのはあまり報じられないけど、
変えたら大変でしょ。
もしそれが変えるなんてことが出てきたら
それは大騒ぎになりますよ。だから政治をやってて現状は全然変わらないっていうそういう風な
言い方をする、
かも今のところはね、だからそれは現状を変えれば私もちょっと変えますけどね、
はい。今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。教科書検定。文部科学省は昨日来年4月から小学校で使われる教科書の検定結果を公表しました。今回の検定では11教科164点の申請がありすべて合格となっております。新たな学習指導要領に対応し児童の話し合いや意見発表を重視した主体的対話的で深い学びアクティブラーニングが全教科に登場しております。 小学5、6年で英語であるとかプログラミングとかね、いろいろ新機軸も出されておりますけれども、これご覧になっていかがですか。
ちょっとね、はい、教科書検定ってこと自体で私ね海外に住んでたんだけど例えばアメリカにいた時に教科書検定ってよくは ないんですさっきでは
あ
他の国は大体、認定っていうのがあってね、地区 の、なんか教育委員会がこういう教科書を採用しますっていうのでそれぞれの地区でみんなやるからもういろんなのがあってね、要するにとてもじゃ報道なんかできないんですよ。それがまあ先進国普通なんでね、日本って文科省がやるでしょ、
そうです、
一律に。だから結構目指すんですけどね、だから私はどちらかというとこのもうちょっと多様性があってね、地区で選べて、そこで話し合ってやればいいっていうふうに思ってるんですよね。だからそれから考えると文科省がわざわざ国の機関がやるっていうのはすごいなと、まずそこがね、いつもね、いつもここで違和感があるところ一個だね。まあ、中身はね、時々だから外交かなんかですごくプレッシャーを受けて、妙に変なことになったりするんで、これ国がやるからなんだよね。だから普通にもうちょっと地方のところで、まあ、任せておけば国家間の問題にほとんどならないんですけどね、こういうのはね。
そうか、外交とリンクしちゃうっていうのも、
国がやるからリンクするんですよ。
なるほど。
だから地方 の、 なんか地区の日本ですとね、教育委員会でいろんなところあるじゃないですか、そこがいろんな有識者集めてそこでやった方のがより具体的なんですよね。私もアメリカ行った時にそうで、教育委員会の人のと話なんかした時に、こんな教科書やるんだってものすごく具体的にやってくれるんですね。それが多分住民には、ね、分かりやすいと思いますよ。今日本だと文科省がやってやるからまた外交問題になるっていう、悪循環結構あるんですよね。私はそもそも論としてね、もうちょっとね、地元密着でね、まあやった方がね、こういうのっていうのはいいんじゃないのっていつも思ってましたけどね。
なるほどね、確かに郷土史とかそういうものっていうのは、まあ、教科書もないし、
そう
なかなかこう教える機会っていうのはないわけですね。
だからその時教えるのがいいんですよね。であとね、このなんか歴史問題教えるっていうけど、歴史ってあれでしょ、この近代史ってやらないじゃないですか。だから教科書で使わないんですよ、これほとんど。
近代史まで結局授業がね間に合わないというようなことも、
やりたくない、やりたくないかもしれませんけどね。
やりたくないという一面もあるかもしれない。
だから本当はね、近代史の方が重要なんでね。
はい、
もう昔のね、なんていうかね、500年ぐらいの、時のね、大化の改新なんか習ったって、まあね、
はい、まああったよね、
あったよねって話でね、本当は最近のが重要なんですけどね。だからそれを授業はあんまり教えないでわけでしょ、これ。
はい。
だから本当はもうちょっと違うことを教えた方がいいかななんて私はいつも思ってますけどね。
この、まあ人によってはね、逆引きの形で教えていた方が、物語ストーリーも分かりやすくなるんじゃないかっていう視点もありますね。
今から戻った方がね、それ今から戻るとせいぜい100年ぐらいで終わるかもしれないんでね。日本だと2000何年ぐらいやんなきゃいけないでしょ、大変なんですよね。
いや確かにね、覚えることが多くなるで、暗記になっちゃうから、なかなかこう
面白くない、
みんな嫌いになっちゃうと。
そう、でも具体的にやっぱり歴史知らないとすごくまずくて、私なんかもう日本の歴史って全部全然知らないで海外行っちゃったなって恥ずかしいなと思ったこと何回もありましたよ。それから慌くって勉強するんですけどね、意外に勉強すると面白いんでね、なんかこれ教え方と教材でね、いろんな面白くできるんだけど、まあ文科省のこの検定っていうのは、まあある意味で面白くなくなるっていう一つの要素には思うんですね。
まあ、まずその指導要領があって、それに基づいて教科書が作られ、それを文科省が検定しっていう、全部こう中央集権的な形になって
るんですよね。もうちょっと幅広くてね、
はい、
もういいと、それぞれの地域で要するに何て言うかな、竹島の話したければね、
はい、
それは中国地方は一生懸命やるでしょ、いろんな話ができるじゃない。だからその中国地方の方は地区の教育委員会で教科書を選定するっていうになった方のがよりね、バラエティーとっていいんじゃないかなっていつも思ってますけどね。
今日のキーワード、教科書検定でした。まあ、教育についてっていうのは、誰しもが通ってきたわけだし、そしてお子さんがいたりなんかするとね、そこでまた直面するんで、皆さんいろんな意見があるんですけど、教育委員会にね、教科書検定というか選定も含めてやらせるのはどうだと、高橋さんからありましたけど、ツイッターで、いただいてるのはですね、さわさりながら、みっつぁんさん、教育委員会にやれたらよりひでえのになるんじゃないかなと。ね、外国に配慮したりとか、あるいはそのいじめの事件とかでもあるように果たして当事者性があるのかみたいなね、ことを言う方もいらっしゃいますね。
そういうのも教育委員会目立てるんですよね、地方で。
ああそうか、なんかここはダメだなと思ったら例えば引っ越すなりとか、あるいは教育委員会を
あのメンバー変えるとかね、うんうん、だからそれはね地方自治っていうのは全部地元でできるんでね、はい、
うん、
もしか変だったら変えればいいんですよ。
あなるほど、それも含めて、うん、あの住民の手に委ねると、
委ねた方のがより身近になって関心が持ちますよ、うん、はい、だって今ね教科書検定で普通の人なんて見ないでしょ。
見ないですね。
あの私行った時のね、あの映画のところでね、はい、教科書見てね、みんなでケンケンガクガクと議論するんですよ。
この記述はおかしいという
のをみんなでやるんですか。これでフェアなやり方ですよね。
なるほどね、それだけ自治が身近にあると。
そう、
お聞きの放送は日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、私日本放送アナウンサー飯田浩司と
アシスタントの新行一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースを
スクープアップ。
中国習近平国家主席がフランスマクロン大統領らと4者会談。中国の習近平国家主席は26日、フランスのマクロン大統領の呼びかけで集まったドイツのメルケル首相、EU のユンケル委員長と首脳会談を行いました。マクロン大統領は会談後の声明で、習近平国家主席に対し、EU の結束を尊重するように望むと求め、中国の投資攻勢を牽制しております。さあ、習さんのヨーロッパ歴訪、イタリア、モナコ、フランスと来ましたけれども、まあ、イタリアでね一帯一路の覚書に署名をしたりだとか、うんうんうん、なんだこれ切り崩ししてんのかみたいな風にも報じられております、
うんうん、してるんでしょうね、やっぱり、あの切り崩しが結構簡単なフランスとかドイツに行ってるわけですからね、それはだから、まあ、習さんもいろいろとアメリカにやれて大変だからっていうのでやってるんでしょ。
はい、
まあでもあれですよね、中国の投資構成って言うんですけど、ドイツなんか投資を受け入れないとダメだっていうところもあるしね、
はい、
でこれをあれですよね、牽制するんだったらあれですよね、あのじゃあヨーロッパも中国に対して投資させてくれっていうのが一番簡単なんですけどね。
あ
で中国として拒否するってのはなぜって話になるでしょ。でも中国は拒否するんですよ。
拒否をする
、だってそれはあの自分とところの政治体制が持たないですからね、投資されちゃった一党独裁っていうので、
はい、
あのまあ社会主義国っていうのは生産手段を国有化っていうのが大原則なんですよね、で生産手段っていうのは土地とか、まあ、企業になるわけなんで、それに海外が投資しちゃったら国有っていうか国の管理ができなくなるでしょ、
はい、
だから体制が崩れちゃうんで、だからこういう時に言い方で、あの EU の結束を尊重してくれと言ってあんまり投資しないと、しないでと、 EU に投資、中国は投資しないでっていうよりかはね、EU も中国に投資させてくれって言った方のが効くんですよね。
まあ今 EU の企業だとか、まあ、日本の企業も行ってはいますけど、基本的にあれは合弁の形ですか。
もう支配権持てないんですよ。だから金だけ出すってパターンでね、最悪なんですけどね、はい、だから、あのちゃんと支配権持てるようにって 言えば中国でびっくりしますよね。私企業であの外国の支配、自分の国内だってあの支配権っていうか共産とか指導するっていう建前なんで、外国企業に共産とか指導するんですかってできないでしょ。
そうですね、
だから実は中国はそういう資本の取引について完全な自由化ができないから、
はい、
OECD に絶対入れないんですよ。だからこれからね、あの投資も活発にやっていこう、両国間の関係深みをついては、中国さんも OECD に入って資本の自由化してくださいっていうのが一番効くんですよね。
なるほどね、なんか多国間主義をお互いに守っていこうとか、対トランプ牽制みたいなことが日本では言われてますけど、
言うんだったら OECD に入ってください、それで一緒にやりましょうっていうのが一番効くんですけどね。
だから そもそも論の土台の部分でこれ異質なものなんですよね。
だから OECD に入れないってこと自体が変でしょっていうのは、そこから分かった方がいいんですよね。だからこれ表面的になんとなくやってる意味変だけど、根っこのところは実は OECD にも加盟できないくらいなんで、対外的に資本取引について閉鎖的にならざるを得ないのが中国なんですけどね。だからそこを使ってね、この EU のユンケルさんなんかもね、言えばいいんですよ、はい、EU もぜひ中国にどんどん自由に投資したいとか、ね、
投資したい
としたらびっくりしちゃいますよ逆に。
あそうか、その意味で言うと、この間総理が一帯一路の、協力条件について、4つの条件出したじゃないですか、資本の透明性であるとか。
それはそれなんですよ、だからお金だけ出すんじゃなくて企業も買わしてくれって言って そしたら共産党さんはびっくりしちゃいますよね、
はい、
中国共産党はね、指導できないのが来ちゃうわけですからね、だからそういう形でね、逆手にとってね、
はい、
あの外交ってやった方が良くて、まあそういうのは多分分かりながらやってるんだと思いますよ。だから結構協力してるに見えるんだけど、根幹的なところはできないんですよ。
やろうと思ってもできないし、中国だってそこを望んでもない。
困っちゃう。で逆に資本取引の自由にすると、中国から海外もすごく自由にしてくれって逆に言うんですよ。EU に来ないでくれって言うんじゃなくてね、
はい、
中国はどんどん自由にやってくれ。そしたらね、中国のね、あのお金持ちがね、
はい、
外に逃げてって中国も大変になっちゃうんです。だからこれからそういうふうにね、資本取引の活性化とかそういうのを狙いつつ、
はい、
中国を牽制これからしていくんじゃないかなと私は思いますけどね。
あ、
今のところはちょっと表向きは協力関係なんだけど、
はい、
こういうのって外交ではね、下の水面下ではね、もう蹴っ飛ばし合いしてるんですけど、
あの G20 が間もなく来ます、はい、そこにはまあ中国も含めていろんな国が参加してますけど、かつてその不均衡みたいなことが言われたじゃないですか、こっちは投資できないのに向こうはガンガン投資してるし、あのそっちは輸入してガンガン輸出してくるけど、こっちはそんなに輸出ができないとか、その辺がもう一度議題に上がってきたりしますか。
それはあの特にお金のね、はい、話については中国は負けです件ですからね、言っちゃうかもしれませんね、安倍さんはね。
あ、
相互主義でもっと大きく多国間式でガンガン行こうとかね。おいでトランプにはね、どうせ中国はできませんからと言っとけばいいんでしょう。
それはあの事前に言っておけば、
言っとけばまあいいんじゃないのって言うかもしれないしね。だから要するに中国結構ね ずるくて対外的にアピールするように言って、はい、まあマスコミもそうやって報道するんですけどね、中国はもうできないことたくさんあるから、
はい、
全部フルオープンで全部相互主義にするってしたら大体日本は有利になりますよ。
まあこっちは関税も ほぼゼロであるし、
資本取引も全部自由と、中国も受賞でやりましょうっつったら、いや待ってくれ待ってくれですよ。
確かにそういう意味では日本は切れるカードいっぱいあるんだけど、あんまり報じられないそれが、
だから外交の中ではそういうのあの水面下で蹴飛ばし合いしてるんでしょうけど、はい、上の仲良くしてるとこだけ報じるとこういう形になるのかなと私は思いますけどね。
まあこれ一帯一路ってそもそも論としてうまくいってるんですか。
いかないですよ。無理ですよ。まあ中国国内が大変だからちょっと外に吐き口を見出してるんだけど、
はい、
要するに中国流のやり方ですからね、いろんな国かなんかお金借りたらね土地取られちゃったとかね、
はい、
そういうたくさんありますよね。あのパキスタンの地下鉄もうまくいってないし、もう基本的に一帯一路はうまくいってませんよ。それあまりルールが違いすぎますよ、はっきり言うと。
まあ貸し込んだ挙句最後借金の方に取られるっていうのは、
よく
スリランカの港とかね、
そうですね、
いろいろ出てきている、
あとパキスタンの地下鉄なんかも危ないし、だからもうプロジェクト大体うまくいってませんけどね。だからイタリア入れたいんでしょ。イタリアの方はまああんまりそのアジアの話だから関係ないからね、お付き合い程度はいいかなって、気持ちだけはとかね、そんな感じでやってるんだと思いますよ。
なるほど。今日のスクープアップ、中国習近平国家主席の中独仏 EU 首脳会談についてでありました。このコーナーも含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、7時52分に今なったところです。経済についてもいろいろメールやツイッターをいただいてるんですけれども、ズバリと聞きます。嘘だらけの酔うと酔う売れうリーマンさん、ツイッターです。増税中止のデッドポイントは一体いつなんだ、もう止められないのかと。消費増税を止めるために、
まあ、法律はもうすでに通ってるんですよ ね、
そうですね。
だから3月いっぱいで来年、今年度予算に組み込まれてるから、
はい、
今のところ反対は絶対できないですね、予算を通るまでは。で4月以降はちょっと別なフェーズになるんだけど、
はい、
あんまり遅くなるともう事務的に間に合わなくなるんですけど、私見るところとは5月の20日 の、
ほうほう、
まあ、あの GDP 速報、第一次速報の発表までかなと思いますよ。
ほ
う、そうすると7月の参院選があるから、少なくとも6月ぐらいにはもう公約作んないと間に合わないんですよね。そうすると5月の20日ぐらいが最後かなって。そこの GDP は今、
はい、
1,3 の GDP ですけどね、
1月から3月期ですよね、これ出てくるの
は。まずマイナスです。8割以上の確率でマイナスになりますよ。で結構悪い数字だと思いますよ。果たしてその時にできるのかなと思いますけどね。 率直に言うと
1、3月期が出るってことは2018年度の数字も出てくると、
うん、出ますね。
年度ではどうですか。
年度は分かんないですね。その 1、3のどのくらいマイナスかに依存するんだけど、プラスマイナス、はい、プラスマイナスってくるから、ほぼ0ぐらいでしょう。
なるほど、
うん、0かちょっとマイナスかちょっとプラスかっていうぐらいのレベルですと思いますけどね。でもそれあんまりいい数字じゃない、1、3いい数字じゃないことは間違いないんで、
はい、
そうすると胸張ってできるかなっていうとはね、今まで安倍さんがリーマン ショック級はどうのこうのって言ってたんだけど、まあ中国もありね、イギリスもあり、
はい、
で日本もありっていう話になったらね、さすがにね、うん、あの3年前の伊勢志摩サミットの時に、
はい、
あのリーマン ショック級って言ったでしょ。あの時よりかは今の方のがひどいですよ、はっきり言えば。
おこれ、まあ、昨日長谷川幸男さんも指摘されてたんですが、
ええ、
総理が国会の答弁の中で、
ええ、
今までとちょっと経済の見方を変えてきて、
えええ
ーまあ、景気の回復の実感のない人がいることも承知しているという答弁を、
だって数字出てるの。だからあの景気動向指数っていうのは毎月出るんですけどね、はい、あれからね GDP っていうのはもう 99% 確実で推計できるんですよ。それからやるとね、まあ、マイナス結構大きなマイナスですよ。そうするとね、さすがにね、
うん、
自分が言ってたんでしょ、経済をダメにしては元も子もないって言ってたんだけど、
はい、
その発言の整合性なんか問われるし、よく私に安倍さんにそういう話って言うんだけどね、うん、こんなの本人が一番分かってると思いますよ、自分で言ってんだから。
なるほどね、うん、言われなくても
言うな話じゃないですよ
今日もたくさんのメールツイッターいただきました。どうもありがとうございました。